皆さんこんにちは。謝り続ける女たち、かやこです。
かなです。この番組は性格も住む場所もライフステージも何もかも違うけど、なんだか昨日30代女2人が謝り続ける日々についてゆるーくおしゃべりするポッドキャストです。よろしくお願いします。
お願いします。見てきました。見てきましたー。
はい。何をでしょうか。
君たちはどう生きるのがようやくユナイテッドステイツでもリリースされました。見てきました。
やっと見たんですね。
もう待つこと数ヶ月。もう日本の皆さん忘れてるんじゃないでしょうか。
あのですね、かやこさんが突然あのメッセージ送ってきて、君たちはどう生きるかの誤りをちょっとみたいななんか連絡が来て、
いや本当に本当にこれはやっぱ話さないといけないなと思って。
いやーだからね、もう、うん、私はどれだけ我慢したか、このもう本当に、その見た直後はいろんな人にその話がしたい気持ちになっているにもかかわらず、うん、もうかやこさんの限界体制といったらなかったんで、
うん、いや別に私の目を届かんところでいろんな人話したらいいじゃないですか。
なんだろうな、出来事としてちょっと触れただけでも、うん、なんか激励に触れそうなあの緊迫感があったんですよね。
あ、その話をしたんですよとか言っただけでも、いやちょ
そうまだ何も一つもネタバレしてないにもかかわらず、こう、うん、君たちはどうぐらいでもうなんかいやみたいなあの空気だったんですよ、うん、本当に。
だって日本にいるね、プリビレッジですよ皆さん。それは皆さん特権を享受してるわけです。日本にいて、何にも、誰も、君たちはどう生きるかの、キーも言ってない状態で見れたんですから。私もなるべくそれと同じ状況で見たかったと。いうことです。まあ、which is 無理でしたけど、あの、アメリカの配給会社がめちゃめちゃ頑張ってコマーシャルしてるんで。
で、私は、公開2日3日後ぐらいに見に行って、うん、9月にもう1回行きましたね。
いや、わかる。もう1回行きたい。もう一回は行きたいですね。しかも私見た時、開始30分ぐらいでめちゃめちゃお腹痛くなってどうしよう、トイレどうしようみたいな気持ちでずっと見たから、もうちょっと全神経集中させてみたい。
でもそう、その頃の熱は私ももう冷めてるし、うん、内容もそんなに詳しく覚えてるわけじゃないので、うん、まあちょっとだから
大丈夫、思い出しますよ。
かやこさんがどうだったのかからまず聞きたいですよね。
かやこはどう語るかということで。
そうですね。
そこからかなさんの記憶の糸がどんどんほどけてくると思いますので。いやまずね、何から話し始めたらいいかってのあるんですけど、一番ライトのところから行くと、
はい、
絵が綺麗すぎたのと、
はいはいはいはい、
世界観がすごすぎて、
はい、
え、こんなんできるんだったらゲド戦記頑張ってほしかったって。
そこからですか、ちょっと。
一番最初になんかもう私ね、何度かいろんなエピソードでちょいちょい言ってるかもしれないんですけど、ジブリもゲド戦記リリースしたじゃないですか。
はい。
駿の息子さんの五郎さんがね、
はい、
監督で。で、ジブリがそれをする前から私は、あの、幼少期からゲド戦記原作の大ファンであり、大ファンの本が大好きなアニメスタジオが、
はい、
映画化するということで、本来ならものすごいテンションが上がるはずなんですけど、映画化とか無理やってと思って、もうがっかりしたみたいな、もういけないものに手を出してしまったみたいな、絶対できるわけないやんと思って、もう見もしてなくて、まあでもね、周りのジブリ友達から聞いたり、まあちょろっと見たりとかして、まあ、やっぱり私の予想した通りになったかと思ってたんですけど、うん、今回この君たちはどう生きるか見て、この世界観作れるんやったらいけたんじゃんみたいな気持ちでした。ゲド戦記
すごいですよね。アニメーションがただただ美しいですよね、
うん、やばいですね。芸術作品だし、なんか私がジブリの中で好きな描き方として、ものすごく急いで移動する時の躍動感のシーンがあるんですよ、
うん、
天空の城ラピュタでパズーがドーラたちと一緒にシータを助けに行く時、城にロボット兵と燃え盛る城にいるときに、名前忘れましたけど、ちっちゃい飛行船に乗って、みんなで腹っぽをガーッと飛んでいくときの、周りがもう、どんどんこっちに向かって動いていく、みたいなやつが、もう冒頭30秒ぐらいで、真人くんが階段を駆け上がるシーン、使われるじゃないですか。ちょっと待って。
何？
遅いけど、ネタバレあります。
ああ。
遅いですけど、多分みんな見てますけど、あの、言っときますけど、皆さんすっ っごい中身に言及するので、未だに見ていないみたいな。例えばアメリカに住まれてる方とかね。
はいはいはい。
見てないとかあると思うんで、見てないという方。あと、アメリカ以外の他の国ではまだリリースしないとこもあると思うんで、めちゃめちゃ内容のことを話すので、ネタバレ嫌だなっていう方は。
そうですよね。
タイトルを見た時点でクリックしてないと思いますけど、うまいことそこを避けてうまいこと話すみたいなことはしないので、どうかこちらで一時停止ボタンを押してくださいと。
そうですよね。ネタバレしまくるための今日収録ですもんね。もう。
そうです。
今まで抑えてきた、この。
そうです。目をかっぴらいて。そうなんですよ。ということで戻りますけど。
はい。
だからまひとくんが最初に、うーってなって火事だみたいなので、こう階段を駆け上がって行く時のシーンから、もうその躍動感のシーンなわけですよ。もののけ姫で言ったらアシタカが走ってるとことか、結構ここぞという場面で使われてきたやつが、開始30秒ぐらいで使われて、え、本気やんみたいな感じでした。もう最初から来るじゃんと。で、そこからの燃え盛るお母さんの病院に行くシーンの描き方が今までにない感じでしたよね。
そうですね。
めちゃくちゃ進化版みたいな躍動感があって、周りの景色がすごく忠実に描かれるのではなくて、歪んでいたりぼやけていたりして、逆にリアルみたいな。
炎の描き方が、なんて言うんだろう、うん、本来であればこう悲惨な戦争のシーンみたいなところであっても、
うん、
ワクワクするというと語弊があるけど、こう、かきたてられるものがあるような。う
ん、言いたいことはわかりますよ。だって、すごい遠くから燃え盛るんだけど、火事のレベルがもう凄まじい、どうしようもないレベルのものであるっていう燃え盛る感じと、そこから舞ってくる塵一つ一つの動き。で、一つ一つが、動きも違うし、翻ったりしてるんですよね。
うん、
これ、どんだけ
かか
るだからみたいな。
心理描写が、その情景に投影されてるんですよね、多分。
うん。うん。
だから、そういうのがアニメだなって思いますよね。
まあ、確かに確かに、これが、実写だとできないですよね、どうしても。うん、人間がやってたりするから。いや、今回の君たちはどう生きるかは、私的には最初から最後までずっと主人公の真人の心理が物の見え方に全部反映されてるなっていう風に思いました。だから、お母さんがいる病院が燃えてるっていうシーンで、周りの人たちがぐにゃーってなってて、すごいたくさんの人たちがもうなんかもはや人の形をしていないぐらい歪んでいたりするんだけど、
うん
うん、まあ、それぐらい焦っていて、自分の中での一番急いで走っていて、で、まあ、止められるんですよね。もう、来ちゃダメだ帰れみたいなこと言う消防士とかもぐにゃぐにゃに歪んでるんだけど、もうどうでもいいんですよね。弱い人からしたら。中に行かないといけなくて。えぐき方がもう危機迫る感じがすごい伝わってきて、うわ、アニメってこういうことできるなぁ、みたいな。
すごかったですね。あ、
うん、
ちなみに、かやこさんは、
うん、
君たちはどう生きるかを、
うん、
直近数日前に見て、
はい、
そっから、
うん、
結構考察系の動画見たりとか、なんかインプットしたりしたんですか？
ですね、まずかなさんがのラジオ、
はい、
前ゲストに出てくれたムロさんがやってるやつで、君たちはどう生きるかの感想会みたいな配信したじゃないですか、はい、でそれが面白かったって言ってたんで、真っ先にそれを聞いたんですよ。
はい、
で真っ先にそれを聞いて、でさらにポッドキャストで君たちはどう生きるかで検索して全然知らない人が喋ってる考察とかを聞くなどするって感じですね。
なるほど。じゃあまだこれからでもありますね。
まだまだです。まだあんまりネット記事の考察とかは読んでなくて、なぜならこれはもうかなさんと収録するでありますと、
はい、
思って、まだあんまりいろんな人の考察聞きすぎると、本来自分はどう感じたかがぼやけてくるときあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
あ、そうだったかもみたいな風に寄ってっちゃったりとか。だから、この収録まではどっちかっていうと、まあちょっとずつ入れつつ、人の考え聞いて自分はどう思ったかなみたいなのを深めるみたいな自覚してました。
なるほどなるほど。
うん、すごい考え続けてます。
そうですね。そうですよね。うん、なんか、
うん、
考え続けることを求められているような映画でしたしね。
うん、そうですね。なんか今回は、すごくメッセージが直接的というか、分かりやすく作られていたというか、まあ、その世間でどのように、なんか賛否両論らしいみたいなのを聞いたんですけど、なんか私的には、その早尾のメッセージはかなり明らかで、それはもうタイトルから分かるかなっていう こういうタイトルにしたことがないじゃないですか、今まで。で、今回だって別に、まあね、英語版のタイトルは The Boy and Helen なんで、ある意味今までのジブリっぽいタイトルですよね。風立ちぬから何かがおかしいなと思ったじゃないですか、我々は。
そうですね。
そう。
うん。
あれと、千と千尋の神隠し、崖の上の子に、風立ちぬみたいな、これは我々は、どのようにみたいなところからの、君たちはどう生きるかで、要は、真人と、ね、詐欺の、なんかなんちゃらみたいなわけで大冒険じゃないけど、そんなんでもいいわけじゃないですか。で、そういうことじゃなくて、
脳の呪いから解放されてるんですよね。
そうそうそう。まあね、風立ちぬからそうでしたけど、うん、要は、もう逃すなと。この映画はずっと君たちはどう生きるかというのを問うものなのであるっていう主題から目をそらさせようのないように、まあ、作ってるなっていうのは感じましたね。ずっとその話されてるみたいな。
うん、
ぶっちゃけ太平洋戦争の日本である意味がそんなにないかなっていうようなストーリーじゃないですか、正直。
うん、
あの時代設定したこととかにはちゃんと意味があると思うんですよ。
はい、
まあ、まず反戦っていうのは絶対にあるし、早尾の中でずっとあるけど、究極のところの重要な部分っていうのは全然あの時代とあの場所でなくて良い内容だったって思ってるんです、私は。
でも彼の幼少期ですよね、だから早尾さんの。
うん、そうそうそう。で、私が思ったのは、彼は戦争が嫌いだし人類の大きな間違いだと思ってるんだけど、ただある意味でなんか人類はあの頃は良かったみたいな感じなのかなって思ってたんです。
どういうことですか？
あの時代の暮らしがあそこからやり直せば、まだ人類は今みたいに愚かになり続けなくて済んだんじゃないかって思ってるんじゃないかなっていう風に感じたんですよ、私は。もうすでに戦争は起こっていて、すでに愚かなんだが、だけどあの頃の方が単純に良し悪しみたいな全く比べようがないんですけど、なんか人生がもっとシンプルで、みんな目の前のことを生きててみたいな、その暮らしぶりは彼はあっちの時代の方が好きで、だからこそあそこに設定してそこに生きる少年に石を託したのかなって思ったんですよ。
私あれ見て、うん、早尾さんの幼少期調べちゃいましたもん。
うん、
なんでこういう設定にしたんだろうとか、
うん、
お父さんも独特じゃないですか。
うんうんうん。
で、なんか結局あれは民主主義的なこととか、
うん、
なんか映画っていうものが結局その資本主義と切り離せないみたいなこととか、
うんうんうん、
そういうのを象徴してるのかなとも思った
ん。あ、お父さんのね。
ですよね。
存在がね。
ただ、うんうん、なんか調べてみたら実際にそのお父さんがそういう感じだったんですね。うん、
あー、早尾の。
そうそうそうそう。彼のお父さんは割と、戦争期にお金を得ている側というか。
なるほど、なるほど。
あとなんか、お母さんが、死んではないんですけど、だから、どっちかっていうと、新しいお母さんがいたと思うんですけど、新しいお母さん側の子供だったんですよね、早尾さんが。で、
なるほど。うん、
お父さんが昔付き合って結婚した女性は死別してるんですよ、確か。で、ですごく大恋愛して結婚したから、こう、次の結婚は先だろうとか思ってたら、割とあっさりその、自分の母親なる人と結婚したんですよ。
めっちゃリンクするじゃないですか。
そう、だから、そういうこととかがいろいろこう、もやもやした幼少期を過ごしたんだろうなっていうこととか、なんかだから、あの作品それ自体に、まあ、多分世界の中に入ってった後は多分彼の作品世界ですけど、入る前は彼自身のそのバックグラウンドが多分に反映されてるんだろうなと思って、そういう風に見てましたけど、でも、かやこさんみたいな考え方もあるんだなと思って今。聞いてました。
そうですね。なんか私が思ったのは、まあ、早尾の母性のこじらせってそういう生い立ちから来てるのかって今、かなさんの話を聞いて思ったんですけど、まあ、彼の本当に暴力的な言葉を使うと、性癖じゃないですか、
うん。
少女とか母性っていうものが。で、なんか私が思うに、まあ、早尾って人間に絶望してて、人間が嫌いなんですけど、 でも自分自身も人間であるっていうジレンマを抱えていて、で、それでいて、人間っていうものが愚かで醜いものになる前の子供がすごい好きなんですよね。で、なぜ人間はこんなに愚かで醜いのかっていうのを考えた時に、今の世界って男性が作ってきた社会じゃないですか。で、ハヤオはある意味で、その今の世界がこんなに愚かで醜いのは、それを作ってきた男性、なんていうの、フェミニズムとはまたちょっと違って、この男性が作ってきたこの世界に絶望してるっていうところがあって、で、それで、この母性みたいなものに、ものすごい、こう、心酔じゃないけど、ものすごい希望を抱いてる。まあ、特に母ですよね。女性っていうよりは母で、その尊いピュアな子供っていうものを生み出すそのプロセスとかが全て尊いと思ってて、だからこそのなんか母性の描き方みたいなのがすごい出てたなと思って。
そうですね。なんか多様に母性出てきましたね。本当に。
そうそう。だから現代じゃないんだなとも思ったんです。今の子たち。でもうできたはずなんだけど、やっぱあの時代にしたのは反戦の意味もあるし、やっぱカナさんが言ったように彼の自身の経験もあるけど、本当に男性がもろに作ってきてる社会の真っ只中みたいな感じ、役割が完全に分かれててみたいなところにしたのかなみたいなのもあって解釈したんですね、そのように。まあ、ずっとお母さんの話でしたもんね。
そうですね、最初から最後まで割とお母さんの話でしたよね、
登場人物も、だから、幼い格好をした可愛い女の子の姫でさえお母さんで、うん、出てくる女性が全員お母さんですね。もう役割として、ばあちゃんたちもそうだし、だから、若くなって現れるキリコさんだってお母さんだし、もう、全部お母さん。ずっとお母さんの話みたいな感じだなと思って。
この作品、君たちはどう生きるかだけど、原作、前なんかちょっと話したんですけど、うん、原作は失われる物語っていう、作品からたくさんインスパイアされてるんですよね。で、私はそれで、その本を読んだんですよ。失われる物語っていう原作を。原作って言ったら怒られるかもしれないんですけど、着想を得ている本をね。
いい言い方。
で、その映画と、本で、あらすじが重なるポイントと、映画と本で、明確に、その、異なるポイントを、列挙したんですよ。
列挙したんだ。
これは、私の読書日記に、ひそやかにネタバレして書いてあるんですけど、
読まねばならぬ。
で、失われる物語を読んだ時に、はやおさんはなんかもうすごい感動したらしいんですけど、これも、お母さんとどう向き合うか、っていう話でもあるんですよね。
へえ、あ、そうなんですね。
そう、最初に、お母さんを病気で失うところから始まるんですよ。
おー、一緒だ。
舞台は全く日本ではないんですけど、で、そのお母さんを失ったことによってこじらせまくった、まだ未熟な少年が、こう、どうやって、その、お母さんの面影とか恋しさとか、それによって、こう、生じるいろんな、新しいお母さんに対してすごいひどい態度取っちゃったりとか、本だとゴリゴリ喧嘩するんですよ。お母さん
が。あ、そうなんだ。
新しい。
向き合うんですね。
なんか、君たちはどう生きるかの方は、割とこう、大人な距離感保ってたじゃないですか。
そうですね。どちらかというと、触れないみたいな。関わらないみたいな。
冷戦みたいな。着想得てる方の本では、もう、めちゃくちゃ言い合いの喧嘩とかして、もう、ほんとやだみたいな。
で、そこがなんかこう、日本と外国の違いもあるかもしれないですね。
で、子供が生まれるんですよ。生まれてなかった。
そこも一緒なんだ。新しいお母さんが妊娠してるのも一緒なんだ。
で、生まれる子供に対しても、すごい嫌悪感抱くんですよね。で、だから、ね、そういう気持ちとかが自分と重なるものとか、なんかわかんないけど、この映画で重なる部分が結構あって、で、主人公をそんなにこう偉大にしないみたいな、ことを、なんか、はやおさん大事にしてるみたいなことどっかで見ましたけど、そういう未熟さみたいなことが、すごい母性との対比で描かれてたなと思って、特に本と比較した時にめちゃくちゃ、こう、じゃあなんでこうしたのか、なんでこうしなかったのか、みたいなことを、すごい。
ああ。 確かにね、着想を得てるけど、着想を得て土台の設定としては始まり方とか新しいお母さん妊娠してて生まれるとかは一緒なのに、フォローしなかったところの意図は何なのかと思いますもんね。
そうなんですよ。だからそこに彼のなんかこう思いとかもあるのかなと思ったりなどして、すごい面白かったんで、ぜひご興味ある方はあのリンクをおそらく貼っておきますので、
かなさんのノートも見てください。
正確には失われた者たちの本ですね。
失われた者たちの本も読んでみたいな。
この夏ぐらいに日本の書店には、うん、君たちはどう生きるかと、この失われた者たちの本が、あの大特集されて、あの積まれてたんで。
バカ売れしたでしょうね。
はい。私は迷わず本屋に行ってそれを買った話と、その読み終えて、うん、あの、どうだったかっていう話を、あの、読書日記に書いてるので、それも貼っておきますね。はい。
宣伝いいですね、読みます。だ、真人くんが今回初めてですよね、男の子が主人公っていう。
そう、
風立ちぬでも男性だったけど、
あ、
男子が主人公っていう、少年が中心に立つっていうのは初めてじゃないですか、早尾作品では。
言われてみれば紅の豚は少年じゃないから違う？
少年じゃないです。男性なんで。
あれは違う。や
っぱ早尾は大人と子供に明確な線を引くんで。
あー、なるほど。
うん。
じゃあないかも。
少年なんだと思って。うん。少年なんだと。だから、それ、あれが彼自身なんだって言ったら、あ、そうだなって思いましたね。だから少年である必要があったんだと思って。まあ、あとは、別に少女でもよかったわけですよね。
そうですね。
うん、別にだって少女だって母はいるし。だけど、やっぱそこは少年からのマザーコンプレックスでなければ
ならなかった。そうなんですよ。そうだと思いますよ。
そうですね。うん。やっぱ、少女が母に抱く思いと少年が母に抱く思いみたいなのは全然違うと思って。
うん、
でね、これがまたね、そのお父さんがね、なんかその原作、さっきかなさんが言ってたのもあるけど、お母さんが死んで1年以内に、引っ越して、しかももう妊娠してるとか、もう、やばい&やばいみたいな感じじゃないですか。鬼畜の所業ですよね、正直。でも、帯同が聞こえるぐらい大きくて、何やってんのお前みたいな。もともと、だから明らかにまあ死ぬ前から関係はあったんだなっていうのが、まあわかる。というかまあ、義理の妹なんで。義理の妹。頭おかしいやろみたいな感じ。それは、彼は歪んで当然と思うんですけど、ほんでその、歪み、この世に絶望し、自分の周りの大人に絶望し、どうだっていいこんなんみたいな視点で疎開してきて、最初に描かれる家の中のバーヤたちのおぞましさ。すごくないですか？こう視点がやっぱ最初は、でどんどんどんどん、まあ、心を開いていくというか、現実と向き合っていくわけですよね、真人くんは。こんなクソみたいな現実どうでもいい、壊れればいいって思ってる中で、自分たちが持ってきたお父さんの旅行カバンに群がって中身を見ようとするおばあちゃんたちの、もう人間とは思えない描かれ方。もぞもぞもぞもぞって動いてて、体型もおかしくて、表情も笑ってるはずなんだけど、ものすごく気持ち悪いみたいな風に描かれてるおばあちゃんが、どんどん塔の中に入った後、守ってくれる存在なんだよっていう風に、言われたりとか、自分自身が現実に対して心を開いていってからは、どんどん描かれ方が変わっていくんですよね。
そうですね。
すいません、これネタバレするって言ったけど、逆に見てない人は何かわからない回となっておりますね。本当にすいません。
でも、ジブリのおばあちゃん大特集みたいなおばあちゃんたちでしたよね。うん、
大特集やったし、なんか声優陣やばかったですよね。
やばかった。
あんなちょびっとしか出てこんのに、なんか、大竹しのぶと阿川佐和子と、竹下恵子とか、
うん、すごかった。
金のゴンゲかって思いました。全部。そんな必要はあるのかっていう。ただ芸能人と会いたいだけではないのかぐらいの気持ちになりましたね。別に全然いいんですけど。
パパはね、キムタクですしね。
キムタクですしね。私なんか誰一人わからなかったです。なんか、キムタクって全然わかんなかったです、最後まで。
なんでしたっけ、詐欺の。
ああ。
須田まさきくん？
須田まさき
が、
うん、
うますぎました。
須田まさきは、良すぎたでしょ。あれはどうしたんですか？びっくりしました。え、須田まさきやった
の？終わるまでわからなかった。
いや、私は全員わからなかった派なんでわかんないんですけど。
すごかった。
誰一人わからなかったんで。いや、すごかったです。でも なんていうか、菅田将暉と分からなかったことはもちろん、その、彼のような若い俳優がやってるとも思わなかった
です。う
ん、
そうそうそうそうそう。
もっとあの、ダンディーな人がやってると思ってました。
そうなんですよ。そう。だから意外性がすごかったですね。
うん。うん、もう彼のおどろおどろしさ、気持ち悪さみたいな感じとかがすごい出てましたよね。
そうですね。モデルは鈴木プロデューサーですかみたいなこと言われて、
はあ、
まさかまさかみたいなこと言いながら、
うん、
それっぽい返事してたみたいなことが、
はようが
話題でしたけど、はい。
そうなんだ。
そんなわけないじゃないですかみたいな感じで。
アオサギはあれですよね。あの、真人くん自身ですよね。
うんうん。
で、真人くんのダークサイドですよね。だから、すっごい醜い必要があったんですよね、その見た目が。だから、彼が必要以上に醜く描かれてるのってそういうことかなっていうふうに。
あの、妄想の話をするんですけど、
はい。
私の中で、あの不思議な世界に入っていくじゃないですか。
うん。
その世界は、こう、駿さんが作ってきた、まあ、作品のメドレーみたいになってたと思うんですけど、
うん、
で、映画って、
うん、
まあ、入ってしまったら、多分すごく面白いんですけど、うん、あれをもし鈴木さんだと仮定するなら、
うんうん、
その途中にやっぱ宣伝する人って必要じゃないですか。あの、
そうですね。誘う人がいりますからね。
そうそうそうそう。で、あることないこと言って、
うんうん、
本当はそうじゃない部分もあるけど、多分多層的な意味があると思ってて、で仮にあれが、
うんうんうん、そうですね。
プロデューサーなんだとしたら、やっぱりそういう役割って、やっぱ必要なんだよね、うん、みたいな。でも、見にくいよね、みたいな感じもめっちゃしたっていう話。
確かにね、確かに確かに。だから本来、駿さんにとって、いらない要素なんだけど、でも、いるんですよね。
そう。
存続のためとか、作り続けるためとか、誰かに届けるために、その人がないと結局誰も見ないみたいなことになるけど、美しくはないっていう。
そう。ちなみに、私の妄想の中では、あの、
うん、
インコたちは、あの、肥大化するジブリファンたちっていうことに。
あー。あー。わかるわかるわかる。あの、そこまでちゃんと言語化できてなかったけど、まあ、私もうぞうむぞうの人々というか、私たち、みたいな。
そうそうそうそう。なんか、好きすぎるあまり、
うん、
彼の作品世界を侵食して、で、うん、最終的に、あ、なんか、最終的にとか言って、うん、あの、怒られないかわかんないですけど、あの、壊しちゃうじゃないですか。うん、インコが世界を、うんうんうん。
インコ大王がね。
そう。
インコ大王があれを、積み木を壊しちゃうことでしょ？
そうそうそうそうそうそうそ
う。
う
ん、
だから、その、大好きなジブリの世界を、
うん、
なんか、自分の好きな場所にしようとしすぎるあまり、
うん、
彼が育ててきた世界を壊す存在になるっていう、あの、暗喩もあったりしないのかしら、みたいなことを思ってましたね。
もう、あいつらが愚の骨頂ですもんね。あの世界観の中で。最も愚として描かれて。
うん。でも愛おしいんですけどね。
そうそう。めっちゃ可愛い、ね。なんでこんな、もうね、母さん覚えてないかもしれないですけど、塔の内部で、もう、パックとなんですよね。もう、インコがいすぎて、もう、もうすごいんですね。たくさんいすぎて、うぐうよしてるのを、こう、インコがいかにたくさんいて、そしてここで暮らしを営んでいるのかっていうのを、まあ見せる絵があるんですけど、どんどん塔の上に。あれ？塔の下に降りていくのかな？上から下に場面が映っていって。その中で、いちご積んでるインコとかいるんですよ。なんか育ててて。いちご積んでんだけど、塔の中でみたいな。めっちゃ可愛い。
そう。予想の何倍も鳥出てきますよね。
うん、あ、そうですね。そうですね。だから詐欺だけじゃなくて、インコ出てくるし、ペリカンもね。
うん。
ペリカンよかった。
インコが、全然話それるんですけど。
うん。
駿世界の深淵に、私が行こうみたいなことで、インコ大王が、
うん、
普段は入れないゾーンに入っていくじゃないですか。
そうですね。私も連れてください、連れてくださいって言われるけど、あの、断られるんですね、そう。そうなく。
で、2話だけ、あの、運ぶために一緒に入るんですよね。
そうですね。眠ってるひみちゃんを担いでね。
そう。で、その世界に入ったインコたちが、まあ、なぜか熱帯雨林みたいになってて、で、
うんうん、
ここは楽園ですかとか言って。
涙流すんですよね。
涙流すんですよ。あれが、
うん、
あれが可愛いし、
うん、
まあ、この後ぶち壊すんですけど、ただ、
うん、
なんだろう、その、早尾世界の深淵にたどり着くことを許された、選ばれしインコなわけ。
一部のファンなんですよ。それは我々は涙しますよ、そこに到達できれば。
そう、その気持ちを象徴してるのかな、うん、みたいなことを勝手に妄想してました。
それは、しかし、まといてる可能性ありますね。それはあるな。
そう思ってみるとね、感情移入半端ないですよ、インコへの。
いやー、そうか。私はなんかこう、全部全人類の違う側面の投影だと思って見てたんで、王子がいますよね。あの世界をクリエイトした。
うんうん。
石と契約して。なんか、なぜ石が突如落ちてきたのかとか、石は何者なのかみたいなことは全く語られなくて、またそこがいいなって思うんですけど、王子みたいなのが私がさっき言ったところの、今の世界を作ってきた男性たちみたいな感じ。で、もちろん私はなんかここでフェミニズムを訴えたいわけでもなく、別に女性が入ってたっていいんですよ。今この世界をこのように愚かにして、しまった人たちの象徴として王子がいて、で、インコっていうのは、それを享受してるくせに、なんか都合が悪くなったら切れ出すみたいな。それを享受して、ふふふって何も考えずに、それ自体をどうするかみたいなことを考えず、自分の都合だけで生きてきて、いざ都合が悪くなったら、この作ってきた人に文句を言う、愚の骨頂みたいな感じで見てました。
うん。だから、そうですね、うん。あの、多面的な意味があると思うんで、うん、そうでもあると思うんですけど、ね、私は勝手に投影してたんで、その、一ファンとしての。
インコである私たち。
いろいろね。で、あれ、あの、石の数がね、作品の数になってる
のは。そうなんですか。びっくり。13個目
あれは、うん、そう、彼が作ってきた作品の数とも繋がってるんですよね。うん、
へー。偶然だったら怖いけど、うん、
それを最後壊すんですよね、
うんうんうん、
だからあれは多分かやこさんが言ってたその人類とか、うんうん、その世界とかそういうものに対するメッセージでもあり、
うん、
その中で自分が携わってきたこのジブリ映画っていう世界への向き合う姿勢というか、
うんうん
うん、もうこれを継承してほしいんじゃなくて、
うん、
もう、これは滅びると。だから、あなたが、あなたのやり方で、ゼロから作りなさいって言われてる感じがして、
うん、
そうなんだよなと思って。ジブリ、何?早尾作品として、なんて言ったらいいのかな、
うん、
その、ジブリスタジオが早尾マインドを受け継ぐわけではなくて、
うん、
それが受け継がれた先にある新しい創作は多分ここじゃないんだろうなとかいろいろ考えましたね。
なるほどな。なんか私もひたすらにこう世界とかの方にばっかり着目をしてたから、そっちの面の考察なかったな。面白いですね。でもそれは本当にそうですね。なんかそういうものを生み出してほしいみたいな気持ち、早尾すごい持ってますもんね。クリエイターたちに対して。
そうですね。うん、で、なんか次の作品はまだかまだかみたいな、こう、言われ続けたりとか、ジブリスタジオでね、彼以外が、あの、作る作品がいろいろこう言われたりとかね。まあ何も感じてないわけじゃないと思うんですけど、で、一方で、なんかあの、エンディングの地球儀、
うんうん、
米津玄師さん、あ、それってどうなってるんですか?
ああ、そのまま流れてました。そのまま。日本語で歌ってて、字幕が出てました。
ああ、そうなんですね。うん、そう、
うん。
あの曲を作るまでの、うん、あの、米津さんのインタビューがあるんですよ。
へ
結構前から打診されてて、うん。で、そっからすごい悩みながら、
うん、
あの、すごい分厚い原稿渡されて、これを考えてきたみたいな。で、米津さんは、うん、もちろんジブリが、で、育ってきた一人なんですよね。だから、私は彼にも感情移入しちゃって。多分、だから受け継ぎし者の一人なんですよ、
うん、
彼は、
うんうんうん。なるほどね。
で、だからアニメではなく、うん、その音楽を作るという形で、うん、彼のスピリットの一端を受け継ぎながら、うん、こう、存在したんだと思うんですけど、うん、でももし自分が小さい頃、それによって救われたと思うようなものを作った人の、作品に 自分がこう創作したもので携わったとしたら、うん、とてつもなく光栄なことですよね。
うん、とてつもなく光栄なことですよ、それは。
そう。で、そんなことが人生に起きるなんて、夢に見ても、こう、うん、思えてなかった、
うんうんうん、
だろうから、うん、すごいなって、それが受け継がれたのがあのエンディングだったんだろうなとか思って、
うんうん、
まあ、それもまた泣けるっていう話なんですけど。
クリエイターに感情移入して、からあの、悪意のない石を、結果的に真人くんは受け取ってはいないわけですけれども、渡したいなと早が思った相手の一人なんでしょうね。
そうなんですよ。
うん、
そう。だからそっちに気持ちが持ってかれちゃって、
うん、
もう終わってからもなんかずっとそのことを考えてるみたいな感じ。
へぇー。1ミリも考えんかった。クリエイターのことはそういえば。
多層的な作品、うん、その見る人によって、うん、この考えさせられるポイントが、すごく違う。だから逆に言うと、うん、ナラティブに楽しめるというか。
そうですね。
そこが賛否両論になってしまっているけど、うん、でも語るべきことが多くて、うん、ついこんな会を開いてしまう。
そう。
なんか、
そうですね。
映画であるってことなのかなと思って。
私が思ったのは、私一緒に友達と見に行ったんですよ。アメリカ人で、
うんうん、
同じぐらいジブリが好きで、日本語もわかる。友達と見に行って、で、その子に、めちゃめちゃキリスト教が散りばめられてたねって言ったら、見た後、うん、もうキリスト教もだし、いろんな宗教がめちゃめちゃ入ってたって言ってて、まあ、特に一番わかりやすいので行くと、まあ、インコ大王が大叔父の作った積み木のタワーを壊してしまって、この世界が滅びるってなった瞬間に、まあ、海が割れる。まあ、あれはモーゼですよね。モーゼっていうのは、旧約聖書で、追われる立場になって神様を連れて逃げる時に海がバッと割れて道ができて通ることができて彼らが通った後はまた海となって追ってきてる兵隊は来れなかったっていうシーンなんですけど、かなり明らかかなっていう感じがして、
うん、
でまあ神っていうものがなんか大王子から真人くんに受け継がれたじゃないけど、大王子っていうものが、まあ、もう神じゃないですか、あの世界の創造主なんで、神様として完全に描かれてて、
はい、
キリスト教でいくと神様だけが完璧なんですよね。その完璧な神様は自分の考える完璧な世界を作ったわけじゃないですか、あそこに。だけど完璧じゃないんですよね。なんかほころびが生じて悪意が入ってきて、でうまくいかないと、自分の中でとても綺麗な世界を作ったはずなのに綺麗な世界に必要だと思って連れてきたインコはなんか爆増してなんかごちゃごちゃ言ってるし、で綺麗な世界にいると思って持ってきたペリカンは食べるものがないから新しく生まれる魂を食べてるわけですよね。だから完璧な世界なんて作れるわけがないんだよみたいな、そんなものは存在しないし、完璧な世界がこの世のどこかには存在して、自分たちが思うところの完璧な世界を作りたいと思って人々を争っているわけじゃないですか。なんかその愚かしさみたいな、なんかちょっとアンチテーゼっぽくもあるなっていう、この一つの神が作る完璧な世界みたいなところ、しかも天国と地獄っていう、まあ日本では一般的なワードになってるけど、そのキリスト教的に見ると天国と地獄ってもキリスト教の概念なんで、
はい、
ものすごくそれを同じ一つの世界に天国が存在するし地獄が存在するし、天国だと思って作ったのにそこに生きる人たちはここは地獄だって言ってるわけですよね、ペリカンは。みたいなのがものすごいこう揶揄してるなぁと思いました。キリスト教みたいなものと他の宗教も多分に入ってるとは思うんですけど、完璧な世界を作ろうとする人間の愚かしさみたいな感じなんだなって思いましたね。
そうですね、なんか完璧でなくても、うん、いいっていうことでもあるのかなって最終的には思いましたよね。
そうですよね。だから君たちはどう生きるかってことですよね。
うん、
もう大王子は現実を否定してその世界に逃げてしまった人ですよね。リアルの世界、肉体がいた世界のことを諦めてこの世界でだけでずっと長らえてるわけじゃないですか。で完璧を信じてやってるけどうまくいかない。でそれを誰かに引き継いでほしい。で真人くんの意思も聞かないですよね、一回も。やりたいと思うかとか、
うん、
やってくれるかとかじゃなくて、もう君が引き継ぐんだって言い続けて、でそれは我々を含むこの世界を作っている人たち、悪意に満ちたピースと分かりながらもそれで世界を作るしかなくて頑張って重ねてるけどうまくいかなくて崩壊が目に見えてて、 それを受け継ごうとしてる。次の世代に。でもそこの、そもそも完璧な世界を作るんだっていう私たちのその心に、すでに悪意が入り込んでいることを、真人くんに指摘されてしまって、そこまで気づいてるんだって。この世界はもう崩壊してて、我々はみんなのためにとか、人類のためにとか言ってて、そこに悪意が蔓延してるっていうことはもう気づかれてるんだってなって、それで必死にじゃあ無垢なピースを集めて、やってくれ、それでもついてくれ、この世界は君たちなんだって必死なんだけど、新しい世代の人たちはそんなもの興味ない。悪意はだって自分にもあると。完璧なんて別に作らなくていいじゃない。みたいなことで突き放される。っていうので、はあ、私たちはどう生きるかみたいな感じになるっていうシーンで、なんかゾッとしてましたね、ずっと。
最近、あれ、スズメの戸締まりとかも見て思ってたのは、
うんうん、
自己犠牲みたいなことを問い直すというか、
うんうんうん、
それこそ完璧な世界を作るために、うん、まあ自分は、まあ作れないんですけどね。
うんうん、
まあ自分は、もちろん全てを手に入れられるかもしれないけど、うん、まあ、ある意味、そこに縛られ続けるわけじゃないですか。
うんうんうん、
で、じゃあそれは、子として生きる意志と、なんかこう、イコールであるのかというか、その自己犠牲を美化しすぎてないかみたいな、
うんうんうんうん、
そういうメッセージも最近はすごい感じるなっていう、この。
なるほどな。だから、王子は王子で自分を犠牲にしてるんですね。あの世界を保つために。
そうそうそうそうそうそう。だから、全能であり完璧な世界を作ろうとする愚かな存在でもあるんだけど、うん、ある意味、彼は、その世界のために、あの場所にずっといるわけですよね。だから、自己犠牲を選んじゃってるんだけど、
うん、
さっき言った新しい世代みたいなことで言うと、うんうん、まあ、なんか今の時代で見たときには、なんかそれは、美しくないっていうか、
うん
う
ん
う
ん、
そういう価値観では捉えられないみたいなこともあるのかなっていう。だから君たちはどう生きるかっていうのは、うん、世界全体の調和とか、
うん、
それをするために自分はこれをしなければならないとか、なんか、そういうことでもないんじゃないみたいな。特にね、この作品が君たちはどう生きるかって、これ、もともと小説もあるじゃないですか。うんうんうん、で、これは戦争の時代に、うん、なんて全体主義って言ったらあれですけど、うん、国のために、
そうですね。
みたいな、うん、こう時代の中で、うんうん、本当にそうなの?みたいなことを、うん、しかも禁書にならないような形で、
うん、
こう、訴えた本なんですよね。
うん、
だから、まあそれを考えても、まあ戦争単に否定するだけじゃなくて、やっぱりこう、意志を持って生きることを、犠牲にせずに、みたいな。まあなんかそういうことも読み取れるよな、とか思ってました。
待って、これレイヤースの話やん。ちょっと。マジックナイトレイヤースの話ですよ、これは皆さん。
そうなんですか?それは新しい、ね。
マジックナイトレイヤースはもう20年以上前の、20年とか30年ぐらい前の漫画ですけど、マジックナイトレイヤースっていうのは異世界なんですが、エメロード姫という一人のお姫様がずっと祈りを捧げることによって保たれている世界、セフィーロっていう話なんです。
だから、あ、そうなんですね。
書き方はもうあからさまです。姫が集中して、この世界の平和を祈るっていう行為をしなければ、世界にはモンスターがどんどん現れ、地面は崩れみたいな。まあ明らかなる、こう、その世界の主が自己犠牲をして、一人に全ての責務を負わせて、他の人々全員がハッピーな世界か、もしくは全員が平等にそれを背負っていくか、みたいなことで、主がまあ変わっていくっていう話なんですけど、さすがクランプだな。
確かに。うん、そういう側面あるかも。
うんうん。
し、ちょっと相通じる感。
そうですね。だから、王子は自分の肩に全部乗せてるんですよね。
そうそうそうそう。
だから最強であり、神であり、他のインコたちは不満があっても、もう言うしかないわけですね、殿に。殿にお伺いを立てて、殿がどうにかしてくれないと自分たちではどうしようもないみたいな世界で、それはまあともすれば、なんかわがままな権力者のようなんですが、その代わりインコたちは何もブツブツ言ってるだけでいいんですもんね。
うん。
この世界について責任を負ってなくておかしいだろみたいなことをずっと言ってるだけで、もう変えようがない。それを一人で背負ってきた 王子っていうことなんですね。で、それはもう限界だっていう。
そうそうそうそうそうそう。
なんか誰かの肩に乗せるのやめませんかみたいな話かもしれない
です
ね。
う
ん、
でもそういうことかも、うん。それもあると思う。誰か一人のトップにね。
そうそう、自己犠牲を選ぶこともやめてほしいし、そうじゃない人たちが自分の問題じゃないからって言って誰かの肩にその問題を預けてしまうっていうことへの批判もあるのかもしれないですね。
そうですね。うん、そういったことがたくさん詰まってますよね。
そうですね。そういったことが1から10まであるっていう感じですね。
はい、あとは言っときたいこととしては、うん、わらわらが可愛いってことですかね。
もうね、わらわらが出てきた瞬間に、こういうものを生み出さずに折れんのかお前はって思いました。もうなんか、全くあの、容姿である必要がないじゃないですか。正直なところ。別にね。
まあ正直なところね。
可愛いかよ、みたいな。ほんで、うん、滝沢カレンが声みたいな。どんな声やったっけって最後思いましたけど。可愛いですよね、わらわらが。で、なんかカービィみたいに膨れて飛んでいくんですよね。
うん、そうなんですよ。なんかもう、いや、あのわらわらにもね、いろんな意味が多分存在すると、うん、いうことは、うん、見ながらわかるんですけど、うん、もうなんていうか、うん、もう可愛いみたいな気持ちが。
そして名前がわらわら。わらわらしてる、ずっとそしてみたいな。
で飛んでくみたいな。
そうなの。そしてなんかなすすべもないんですよね。あいつは何もできないじゃないですか、うん、無垢だから。なんか食べられに来たら食べられるしかないし、食べてるペリカンを撃ち落とそうとするひみちゃんが火で燃やしたら飛び火してもう燃やされるしかないんですよね、わらわらは。
うん、
わらわらみたいな、もう
無力ね。
無力。大鳥様を思い出しました。大鳥様、全くいらないじゃないですか、千と千尋の神隠しで。
確かに。
全く何の役割もになったんですよね。でもいるんですよ、やっぱ大鳥様は。我々の癒しとして。
でもなんか、そうなんですよ。全く役に立ってなくても、うん、存在すべきものってありますよね。うん、
それはあります。
で、それが救いみたいなことあるから。
それはめっちゃあるし、全面同意なんですが、まあ、商業的な匂いを嗅ぎ取ってしまうっていうね。このままでは何もキャラクターグッズ作れないみたいな。詐欺も見にくいし、あとは全部人間だし、どうしようってなった時のわらわらみたいな。これでぬいぐるみも作れるし、マスコットも作れるし、タオルも作れるし、みたいな感じはちょっとしました。
あ
ー。だって、大鳥様のグッズ数異常ですもん。映画の中で果たしてる役割に対して。千と千尋だって。こいつそんなに重要やったんって後から思うぐらい大鳥様のグッズありますから。まあ、ちょっとそこは、わからない。そのようなものがあるのかわからずに邪推してしまいますね。やっぱ可愛いもんも出しとかないと、みたいな。
まあでも、そういうとこ好きですね、私、ジブリに。私、商業的なニュアンスをどのように差し挟んで、うんうん、やっぱりちゃんと普及させていくかみたいなことにめちゃくちゃ興味あるんで、
うまいですよね。
そのあざとさには拍手って感じですね。
わ、うんうん、かんないですよ。もう完全に私の妄想で、もう映画できそう、こうだと。で、プロデューサーとかから、どこに可愛いの入れんのみたいな。どうすんのつって。え、もう一個もいないじゃんみたいな。で、この鳥はとか、いや、鳥は見にくくないとダメだよ。マヒトのダークサイドなんだから、つって。どうすんだよつったら、これ魂可愛くしようみたいな感じで、めっちゃいいじゃんっていうのとかを妄想したりしました。
あ、でもインコ可愛くないですか？
インコ可愛いけど、なんかやっぱ、愚と無垢だから。
なんだっけな、失われた者たちの本って、めちゃくちゃ残酷なんですよ。うん、出てくる、者たちが、うん、もう本当にガチで殺しにかかってくるんですね。
すご。
で、何度も命の危機に見舞われるし、うんうんうん、やっぱ終始見にくいんですよ。出てくる者たちが。
ああ、敵は見にくいんですね。
そう。なんですけど、あのインコが殺しにかかってきても、まあ、実際かかってくるんですけど、
そうですね。包丁カンカンカンみたいな感じで、ジュルリみたいなするんですよね。
そうそうそうそう。でも、すごいデフォルメされてるというか、
うんうんうん、
だからまあ、世界自体が、やっぱり、早押し用に作り変えられてるから、
うんうんうん、
まあそうした取り組みの一環であろうみたいな、飲み込みやすいみたいな形に、こう、調理しましたっていう感じは、
そうですね。
しましたね。
あれがだって、同じ役割でゴブリンやったらもう様変わりしますもんね、話が。出てきたのがゴブリンで、 ね、家のドア開けたらゴブリンに囲まれて、なんか、台に案内されるとか、目が覚めたらとか。
いや、でも実際そういう感じですよ。
いや、そういうシーンですよね、でも
多分。そう。で、ヨーロッパの、うん、なんか、例えばゲームとかだと、うんうん、そういう感じなんですよね。その、ファンタジーが、ゴリゴリ醜い怪物とか、で出てくるんだけど、うん、やっぱ敵もちょっと可愛いみたいなのって、やっぱジャパニーズカルチャーだと思うんですよね。うん、で、やっぱジブリも割とそこの役割になってると思うから、
うんうんうん
うん、大事だと思うなって思ってます。
そうですね。あれはやっぱりインコであってほしいですね。
うん。あとなんか可愛いのあったかな？でも。
いや、可愛いのはもうね、あ、で、ばあちゃんかな？
あ、そう、ばあちゃんたち可愛かった。
いや、最初はマジでおぞましいけどね。
お人形さんたち、
うん、そうそうそう。
になったの可愛かったですよね。
めっちゃ可愛かった。お人形さんたちな、でも最初は、まだ真人の心理的に、おばあちゃんたちのこと好きじゃないじゃないですか。うん、で、人形が起きたらあったら結構怖いですよね。そっくりで。でえってなって、ちょっとこう、怪しい感じの雰囲気です。絵面的に。で、何こいつらってなって、キリコさんに守ってるんだよって教えてもらって、なんかそこで、あいつらって何、興味だけで俺に対しても接してきて、みたいに思ってたけど、なんかそうじゃないのかも、みたいになってきて、その人形もどんどん可愛く見えてくるみたいな。あれは可愛かった。可愛かったですね。
私なんか、ジブリに脳を、動かされてるせいなのか、
うん、
おばあちゃんが最初に出てきた時から、ジブリに出てくるおばあちゃんたちがいっぱいいるって思って。
一番最初のシーンから？あの、カバンに群がってるところから？
うん、なんか、可愛いって思っちゃった。
もう、動かされてますよ、それは。わからんけど。もう私、キモって思いましたもん。
おぞましさ感じなかった。いや、
見た瞬間、うわ、キモって思いました。もう、もぞもぞもぞもぞってしてて。で、一緒に見た友達も、絶対ゴブリンだと思ったって言ってました。もう最初見た時。あれは人間を描いてるわけがないと思ったら人間でめっちゃびっくりしたって言ってました。彼女もまあジブリファンでいっぱいジブリ見てるんですけど、本当にクリーピーっていう感じでしたね。なんか動きが。
なんか最初から7人ぐらいいたから、うん、七福神かなみたいな気持ちで私見ちゃってて、いやさすがに神ではなかったみたいな。
ユバーバ的なものかと思ったらばあちゃんだったってね、普通にずっと。
うん。
うん。
で、ユバーバもなんかもうもはや可愛いじゃないですか。
まあ、ユバーバはね、可愛いです、正直。もうちょっとジブリ脳なんで。
うん。で、ハウルのおばあちゃん、あの、荒地の魔女とか。
ああ、荒地の魔女も可愛いです。溶けちゃってる。
もう可愛いじゃないですか。
皮膚がもてるだけ
で。それ的なばあちゃんたちが、いっぱい出てきてから、うん、なんか、ああって、なってしまった。
ああ、でもあれはなんかこう、ねえ、の、真人の心情を表してるんじゃないかなと思いました。結構真人が心を開くまで本当に気持ち悪い感じで、なんかデフォルメされすぎてる感じで書かれてて、どんどんどんどんちょっとずつ良くなってきてるっていう。
あの、わらわら可愛いだけで、こんなに話広がると思わなくて私今びっくりしてるっていう。
あの、あなたが話してるのは、あの、ジブリオタクなんですよ。あの、そこら辺の人にわらわら可愛いですねって言ったらそうですねって終わりますけど、あなたが今喋ってるのはジブリオタクなんで、わらわら可愛いだけで何分も喋りますよ。わかりますか？よくよくそのご理解ください。
おばあちゃんがおぞましいっていうのに私はおばあちゃんが最初から可愛いっていう、あの、
見解の相違が。
私もなかなかにジブリに侵されてるということがよくわかりました。
うん、それはもうちょっと脳のどこかがもう食われてます。もう真っ黒クロスケになってますね、それはもう。脳のどこか。
そうですね。
うん。
ちょっとびっくりしたわ。え、かやこさんはなんかこれは言っときたいみたいな。全然話足りてるとは思ってないんですけど。
そうっすね。あの、言っときたかったのは私は結構まあ、見て数日経って、ちょっとずつ自分のこの映画に対する考えみたいなものが整理できてきて、それを割と放出したんですが、一緒に見に行った友達、さっき言った子と、うん、もう映画終わったと2時間ぐらい喋ってたんですよ。あれについてはどう思うと、はい、これについてはどう思うって。まあその子の、だから見たすぐ後に言語化できてこういうことだと思うっていう見解がめちゃくちゃ面白くて、一部紹介できたらなって思うんですけど、うん、まあ、もう私の中で明らかだったのはもう党の中ってのはまあ精神世界じゃないですか。
はい。
もうこの世とまああの世っていう考え方もあるけど。で、そう考えた時に、キリコさんの存在だけが謎なんですよ。なぜかっていうと、王子は、まずもう、あの精神世界に入ってきてしまって、そこにだけ存在してますよね。 で、今度、真人くんは、現実世界から精神世界に入っていきますよね。で、そこには、死んだお母さんが少女の姿で存在してる。で、みんな、どっちかの世界で一つしか存在しないじゃないですか。
うん。
なのに、キリコさんだけおばあちゃんとしてこっちの世界でずっと人生歩んできたはずなのに、精神世界に入ると若い頃のキリコさんがいて、しかもそこで長らく暮らしてる感じがあるじゃないですか。もう家があって、生活があって、暮らしがあって、知識がある。ってことは、彼らは同時に存在していたわけですよね。精神世界と現実世界で。で、
うん。
真人くんのお母さんも少女の子の姿でそこに存在しているんだが、それは真人くんのお母さんも亡くなったしな、みたいな感じでなんとなく納得がいくんですけど、キリコさんはどうすんのよって思ったんですよ、私は。
うん。
で、それは、どう解釈するかなって思った時に、私の友達が言ってたのが、まあ、彼女はもう、あくまで私の見解なんだけれども、あの精神世界、あの世みたいなところに、キリコさんが、傷がありますよね、同じところに。
はい。
真人と。で、それはなんか、大きい魚に食べられかけてみたいな。で、なんか、キリコさんは、一回死にかけたんじゃないかと。で、死にかけたか、もしくは、この世界に、すごく絶望した。あの世界に行くのには、この世界への深い絶望みたいなものがいるんじゃないかと。で、キリコさんの、あの世界においておばあちゃんであるっていうことを考えると、ものすごく、ステレオタイプの女性の生き方みたいなのをしてきた人ですよね。でも、精神世界のキリコさんってめちゃめちゃ筋肉質で、なんか男性かのような武田系しさで強い女性じゃないですか。で、あれが本来キリコさんの本来の自分であり、なりたかったような別の自分、こうであれたらよかったみたいな自分を死にかけて命が脅かされて魂の一部をそこに置いてきてしまったか、もしくは人生のどう生きるかっていうのを選ぶ局面において、あの世に行きたいっていう自分を殺して、としてステレオタイプとしての女性の道を生きるみたいなことを選んだがゆえに、自分で殺してしまった自分の中の一部なんじゃないかと。で、それがあの世界に残って生き続けていたんじゃないかって言ってたんです、友達が。へーみたいな。
なるほどね。
なるほどーって思って。そう、なるほどーって思って。だから、その、ヒミが少女のまま居続けて、まあ、ストーリーの中では、ある日突然消えてしまって、一年経って帰ってきたと。言うじゃないですか。すべて忘れてしまって。だから、それも、ヒミも何かがあって、この世界に絶望して、そしてあの塔の中に入っていって、で、ただそこで、戻ろうって決意をして、一年の時を経て帰ってくるわけですよね。結局忘れてしまうけど。で、帰ってきて、戻るって決意をしたけど、戻るって決意をしたということは、自分の中の一部をもう殺して、こうありたいっていう自分はもうあっちの世界に残して帰っていこう。って言って帰ってきて、人間として生きていた。だから残していった自分があのまま少女のままずっとそこの精神世界にあり続けたから、あそこにいるお母さんはずっと少女のまま。っていうのを見た直後に言われて、天才かってなりました。
なるほどね。
なるほどって思いました。そうかもみたいな。
なんか、
うん、
なんだろうな。それもそうだなと思いつつ、
うん、
なんか失われた者たちの本だと、
うん、
死んでる人は、まず、その世界に入ると、その前世紀の姿になれるんですよ、うん。
なるほど。一番いい時みたいなね。
そうそうそうそう。
うんうんうん、
で、これは最初の方のことなんですけど、
うん、
自分で入ってく人と、連れてこられちゃう人がいるんですよ、
うん、
その世界には。
うんうんうんうん、
だからもしかしたら、
うん、
無理やり連れてこられちゃった可能性もあるのかな、みたいな。なぜ二人いるのか、みたいなことは一旦置いといてなんですけど。
うんうんうん、
で、失われた者たちの本だと、
うん、
まあ、王子さんが割ともう弱々なんで、
うん、
あの、で、やっぱ嫉妬してる対象を一人連れてきて、
うん、
その世界で犠牲にさせるみたいなことを、あの、しちゃうんですよ。
弱々ですね。
そうなんですよ。
精神がもう、ゲロゲロに不安定なんですね。
そう。だから、嫉妬してた、その、自分の対象を一人連れてきちゃって、なんか閉じ込めちゃって、みたいな。うん、ただ、うん、そこで描かれてた、その閉じ、込められてた子はもう命吸われすぎて、
うん、
もう瀕死みたいな感じだったんで、
うんうん、
で、同時になんか、 主人公を助けてくれる、
なん
か、うん、木こりみたいな人いて、
うんうん、
その人はちょっと、キリコさんに、似てるんですよ。
うん、で、まあ、ガイド役ですもんね。あんちの世界の。
だから、これは、だから、二役追ってるのか、何なんだろうみたいなことは、私もちょっと思ってて、
うん、
そう言われて、まあ、そういう側面もあるとしたら、つまりどういうことなんだろうみたいなことを、
うん、
今考えてしまったっていう。
私は、その彼女の説に、ほーって思うとともに、自分自身が見たときは、精神世界なので、別に現代と同じ時間軸で進んでいるわけではないじゃないですか。そうそうそうそう。だから、あたかも、キリコさんも、ヒミも、あそこで長い歳月を過ごして、自分の暮らしを整えていたかのように思うんだが、実は、まあ、ヒミちゃんは、お母さんが亡くなった瞬間にあの世界に飛んでいって、そして、まあ、なぜだか、その姿で、あそこで暮らしている。まあ、ある意味、自分が望む姿で暮らしていて、で、キリコさんも無理やり真人に連れて行かれて入ってしまった瞬間にあの姿になった。だけど、真人と同じ時にズブズブズブっとその世界に入っていったんだが、時の流れ方が違って、キリコさんはもうすでにそこで長い歳月を過ごしたかのような形で存在していて、真人くんだけが同じ時の流れで生きてる。みたいな感じなのかなって思ってたんです。
そうですね。でか出る時の時間選べますもんね。
う
ん、
そうそうそうそうそう。でも入るときはね、わかんないですけど。
お母さんが連れてきちゃったりとか、王子さんが一回連れてきちゃってるみたいな可能性もあるのかなと思ったんですよね。
う
ん、
あー、なるほどね。うんうんうん。
出るときに時間選べるから、
うんうん、
記憶もなくすじゃないですか。
うんうん、
だから、キリコさんは一回来たことあるんだけど、うん、もう忘れてんのかなみたいな。
あー、なるほどね。
ただ、もう中にキリコさんいるから、
うん、
あのおばあちゃんの状態で入ったとしても、二、うん、人は存在できないから、
うん、
あっちのキリコさんの方に集約されちゃうのかな、みたいな、
うん、
こととかは思ったり、
なるほどね。
してましたけどね、映画見たときは、
うん。うんうんうんうん。それもありですね。なんか、すべてのものが多面的な意味合いを含んでいて、それぞれでつじつまを取り合う必要も別にないとも思ってるんで。
そうなんですよ。すごいですよね、このナラティブさ。
いや、すごいですね。
なんだろう、一方的に見るものなのに、
うん、
すごく主体的に楽しめるっていう。
うんうんうんうん、そうです
ね。これは新しいエンターテイメントだな。
そうですね。で、その、こういう、なんか、ああだこうだを一切抜きにして、ただストーリーとして、楽しんでも面白いと思うし、まあ、絵が綺麗だし。石出てきた瞬間、息飲みましたよ。みたいな、なんか、石綺麗すぎて。
なんか、建築物だけで、もう、ご飯何杯か食べれますよね。
いや、本当に本当に。
お母さんが、寝てる部屋とか。
うん。わかる。
あの感じ？
今回は、バターとジャムでしたね。ジブリ飯。そんなに塗る？と思って。なんか、でもやっぱ、マヒトくんの食らいつきようからも、まあ、マヒトくんの外の世界だね。いや、砂糖があんだけ貴重でばあちゃんが群がってたぐらいなんで、あんなにバター塗って、あんなにジャム塗ることないから、すっごい美味しいんだろうなとか。家可愛かった。あの、キリコさんの部屋もめっちゃ可愛かった。
そう。あの、現実世界も割と好きでしたね。うん、和洋折衷じゃないですか、
うん。そうですね。あの時代の金持ちの家でしたよね。和の、
そう。
昔ながらの引き継いできた家がありながら、自分たちが普段生活するのはもう洋のもの。
そう。ちょっと魔女宅感もあるし、
うんうん、
好きでしたね。なんかあの、小物たちとか、背景とか、
うんうん、
臨場感というか、ワクワク感がすごくて、なんか、住みたいわーって思うっていう。
塔もめっちゃ可愛いしね。ステンドグラスがあって。うん、塔の中もすごいし。
そうそうそうそう。
本がブワーってなってて。
だから、もうね、ストーリーとかなくても、
うん、
このワンカットとかでも全然すごい魂こもってるなって思って。
いや、ほんとそう。ほんとそう。だからもう、ポストカードとか欲しいって思いましたもん。で、パンフレットとか売ってないやんってなって。うん、今日本に帰ったらパンフレットは手に入るんだろうかって、あのめっちゃググってあの劇場でお買い求めくださいって書いてあって、
ああ
劇場みたいな。
それで言うと、私、かやこさんにプレゼントしたいというか、はい、実はね、
はい。
え、言ったかな？なんか私仕事で若干、私がジブリを好きなのを知ってる、
はい。
とある雑誌の編集部の人が、
はい。
これが出るにあたって、
はい。
なんか私に連絡してきたんですよ。
ほう。
タイアップ枠が一枠空いてますと。
ああ、なるほど。
激安だったんですよ。
へえ。
遠方に来てもらっ って、
うん、
紙面作ってもらったんで、
うん、
正直制作費ぐらいしか払ってないぐらい あの金額感でそのタイアップが実現しまして、
うん、
なのでまあ何の雑誌かは
そうですねちょっとバレちゃうんだね
ご想像にお任せしますが、
はい、
ジブリの大特集を組んだとある雑誌と私間接的にコラボしたんですということを思ってて、
はい、
そのとある雑誌が複数冊私の手元にあるので、
Oh my goodness!
日本にいらした際にはぜひ送りたいなと思ってますので。
持つべきものはジブリファンの友達。持つべきものはメディアにコレクションになる友達。マジですか、ガラさん。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。
だから、ちょっと荷物になるかもしれないんですけど。
いや、そんなことはもうどうでもいいです。本当に。何キロでも持って帰りますよ。むしろタウンページでも持っていかれますから私は
ここからちょっとお渡しできたらなと思ってますので
めっちゃ嬉しいマジで
パンフレットは、うん、もちろん私も買ったんですけどあのもう買う意味ないぐらい何も出てないんで
えマジですか絵がめっちゃ綺麗な画集みたいになってるとかでもないんですか、
はい、なんかまず文字がないからで
文字
ほとんどないですねあの記念にみたいな絵はがきでも絵はがきとしては使えないわけだから、
うん、
あの
飾れないしね。
そうそうそうそう。だから今回その映画館で出た公式パンフみたいなやつほぼ情報ないんで、
Why?
それだけはご注意くださいっていう。
よかった持つべきものはすでにパンフレットを買った友達で。
何にも情報は出てないです。ご安心くださいっていうぐ
ら
い。
やばいな。やばいわ。
そして喋りすぎてますね。
あ、そうっすね。
まだまだ話足りないですね。
いっぱいあります。
はい。
なんかもっともう水を向けてくれれば全部喋るみたいな感じなんですけど。
そうですよ。
まあでもきっと。
わらわら一つでね、15分くらい喋ってましたから。
15分も喋ってた？やば。もうカットしていいじゃないですか。いや、それで、ね。まあでもね、タイトルがきっと君たちはどう生きるかの誤りになるはずなんで、興味がある方が聞いてくださってると信じて、多少長くてもいいんじゃないでしょうか。
はい。
誤り史上最長編ということで。
そうですね。で、私たちふもと部で好き勝手言ってるだけなんで、なんて言うんですか、いや、それは間違ってるとか思っても、そういうふうには聞かないでいただいて、こう、
わちゃわちゃ
言ってるなっていう、温かい、
私たちも、
はい、耳でね、楽しんでもらえたら。
そうですね。見解の相違は、大ウェルカム。
うんうんうん。
そう思ったんですね、みたいな、あい、そういう考え方が、なんですけど、否定はお互いにしないでおきましょう。
そうですね。
楽しみ方というものがありますので。
尊重し合いましょうということでね。
そうですね。
はい。
はい。長々とご清聴ありがとうございました。
はい。というわけで、
はい、
まあ、見解の相違は大歓迎なので、
はい。
今回のね、内容に関しての、
うん、
ここはどうだったんだみたいな新しいトーク広がるご質問もいいですし、
うんうん、
自分はこう思ったみたいなご感想も含めまして、
はい。
お待ちしてますので、
はい。
ハッシュタグは、あやまリスナー、あやまはひらがな、リスナーはカタカナにてお待ちしております。
はい。お便りフォームもあります。概要欄にリンクを貼っておりますので、の X やってないよとかハッシュタグでみんなに見られるのはちょっとっていう方はぜひぜひお便りフォームご活用ください。ちなみに番組で紹介しないっていうのも選べるのでただただ送りたいっていう方も大歓迎です。おそらくかなさんが Spotify のアプリで質問とか追加するんじゃないでしょうか。なのでおそらくねよかったらその質問も皆さん あるあるっつって楽しんでご回答などしていただけたらいいなと思います。ということで、
はい、
ハッシュタグ、お便り、質問への回答全部喜びますので、皆さんよろしくお願いします。
はい、それではまた次回お会いしましょう。
はい、ありがとうございました。